クサスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝鮮。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの玉木葵です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは本日の企業をご紹介しましょう。今日ご紹介するのは、証券コード 190A コーディアセラピューティクスです。
はい、コーディアセラピューティクスさんですね、はい、バイオベンチャーの企業さんです。昨年6月に上場されましたが、がんの特徴ってね、はい、ホールマークって言われるんですよ、でその比較的新しいホールマークに着目した、抗がん薬の開発に取り組んでいらっしゃいます、はい、どういうことなのかですね、そこの部分をお聞きください。
はい、それでは朝材今日の一社です。
朝材今日の一社、
本日は証券コード 190A 東証グロース市場上場のコーディアセラピューティクスさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは代表取締役の三宅博さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
昨年2024年6月に、東証グロース市場に上場されたバイオベンチャーの企業さんですが、まずは遠隔とか経営理念、そして具体的にですね、どの領域をターゲットとした研究開発を行われているのかなど、御社の自己紹介お願いします。
当社は経営理念として日本初、世界初の新しい抗がん薬を一日でも早く患者様のもとに届けることを掲げ、がん領域の研究開発に特化したバイオベンチャー企業です。
はい、
その遠隔は2017年10月に設立し、その翌月、武田薬品工業から4プログラムの全世界での独占的実施権を獲得したことに始まります。
はい、
当社は、この武田薬品工業から引き継いだ4つのライセンスとノウハウを活用し、ファーストインクラスの抗がん薬を開発していますが、このファーストインクラスとは、新規性、有用性が高く、従来の治療体系を大幅に変える可能性のある画期的医薬品のことを指します。
はい、
また、当社のコアビジネスは、探索研究から臨床研究までで、製造、販売については、国内は事業提携先の支援を受けながら自社でリードすることを視野に入れてビジネスを展開しています。そのため、日本国外の販売権についてはパイプラインが医薬品として市販される蓋然性が高まったタイミングで製薬会社などとライセンス交渉を行います。一般的に抗がん薬の場合は第2層臨床試験の成功確率が最も低いとされており、第2層臨床試験に成功するとパイプラインの価値が高くなりますので、同質の良いタイミングであると考えております。
はい、新しい抗がん薬ということですが、具体的にはですね、どういった抗がん薬の領域で、研究開発をされていらっしゃるのか教えてください。
がん細胞が正常細胞と比べてどのように異なるのかという点について、この特徴をホールマークと呼びますが、これまで免疫ストレス、代謝ストレス、DNA 損傷ストレスといったホールマークが認識されていました。比較的最近には RNA 制御ストレスという特徴も見出されております。この RNA 制御ストレスですが、がん細胞では RNA、リボ核酸でございますが、こちらを生成する複数の過程が乱れ、正常細胞に比べて、がん細胞では過剰に負荷がかかっている状態となります。当社の研究開発は、この新たに同定されたがんのストレス表現系である RNA 制御ストレスに焦点を当て、異常 RNA をさらに生成、蓄積させることで、がん細胞に追加の負荷をかけて死に至らしめるという科学的なコンセプトに基づき、このRNA 制御ストレスを標的としたがん治療薬の研究開発に取り組んでいます、はい、この RNA 制御ストレスに注目した低分子医薬品の研究開発分野において、当社はリーディングカンパニーとなることを目指しているということです。
なるほど。この RNA 制御ストレス、こ これがですね、注目されているわけですね、御社のところで。それで、異常 RNA をさらに生成、蓄積させることで、がん細胞に追加の負荷をかけて、結果的にがん細胞が死に至ると。面白い発想ですね。
ありがとうございます。
ストレスや RNA 制御ストレスなんですね。さて、現在のですね、パイプラインの状況ですね、こちらについてお話しください。
当社は会社設立からほぼ1年が経過した2018年11月に CTX712 の国内第一層臨床試験を開始し、現在は5つのパイプラインのうち2つが臨床ステージに入っています。CTX712、一般名称ロゴセキブは、急性骨髄性白血病、英語では AML と言います。または、骨髄異形成症候群、同じく英語では MDS となります。その他、卵巣がんや、その他固形がんに向けた抗がん薬ですが、日本では第一層試験が終了し、現在、米国で第一、二層臨床試験を実施中でございます。この薬については、現時点では日本国内においては自社開発、自社販売をオプションとして想定しています。
はい。その他の、パイプラインはどうでしょうか。
固形がん向け CDK12 阻害薬である CTX439 が全臨床試験終了済みで、固形がん、血液がん向け GCN2 阻害薬が全臨床試験中でございます。
はい。
同じく固形がん、血液がん向けの現在標的を非公開としている化合物が全臨床試験中となっています。急性骨髄性白血病の適用で最初に紹介した CLK 阻害薬ロゴセキブが今年1月に米国食品医薬品局 FDA からオーファンドラッグ指定、これは希少疾病用医薬品指定のことなのですが、この指定を受けました。
この指定を受けるとメリットあるんですよね。
はい。米国で希少疾病用医薬品指定を受けると、承認時申請手数料の免除、承認後最長7年間のデータ保護、税制優遇などの大きなメリットがあります。
はい。
このことがロゴセキブの将来的なパイプライン価値の最大化、これは同質価値も含みますが、こちらへ大きく貢献すると期待しています。
はい。現在のですね、バイオベンチャーをめぐる状況、また、今後の戦略についてね、教えていただきたいんですが、4月の28日、こちら CTX177 の開発中止のお知らせという、リリースを出されました。こちらについてもですね、最後で構いませんので、加えてお話しいただければと思います。
まずは、現在のバイオベンチャーをめぐる状況等について、お話しさせていただきます。
はい。
バイオベンチャー業界は現在技術革新と支援活動によって急速に成長しており、国内外で多くの成功事例が生まれています。
はい。
このことは最新の技術を活用した新薬開発やバイオマーカー発見の取り組みが進んでいるということですが、国内においても経済産業省がバイオ政策のアクションプランを策定し、バイオ分野において大規模な予算措置を通じた政策を展開し、バイオ業界全体の成長と発展が期待されています。
はい。
当社が手掛ける抗がん薬のコンセプトは、がん細胞に比べてストレスがない正常細胞は追加のストレスにはある程度耐えうるが、すでに大きなストレスがかかっているがん細胞に追加でストレスを加えると、がん細胞は耐えることができずに死滅するというものです。米国でオーファンドラッグ指定を受けたロゴセキブは、スプライシングを変化させることによってがん細胞を死滅させるという、これまでにない全く新しい作用機差を有しています。まずはロゴセキブの早期承認への取り組みを強力に進めるとともに、 CTX439 や GCN2 阻害薬での新たな事業提携に向けて早期契約も視野に入れて、リレーションを築いていきたいと考えています。
はい。
また、昨年11月の株主総会で、上場前と上場時に、当社にクロスオーバー投資を行った、新生キャピタルパートナーズの中村代表取締役が、当社の社外取締役に就任しました。これにより、従前以上に、上場会社として、株主の利益に配慮した経営を行うための体制を構築したと考えています。
はい。
また、4月28日に プレス発表させていただきました、CTX177 の開発の中止の件でございますが、はい、こちらは大変残念ではございますが、小野役員から戦略上の理由により開発を中止するとの通知を受領しまして、プレスを発表した次第でございます、
はい。
本件に関しまして、当面のリードパイプライン、ロゴ石部の第一二層臨床試験を含む足元の研究開発等に直ちに影響が及ぶことはないと考えております。本件に関しまして、今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせさせていただきたいと考えております。
はい。最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
新しい医薬品の開発には、多大な先行投資と長期間にわたる開発期間が必要です。私たちは日本から世界中の患者に向けて新しい抗がん薬を届けたいという思いを持って新薬の開発に取り組んでおりますので、私たちのチャレンジを温かく見守っていただければと思います。はい、どうぞよろしくお願いいたします。
三宅さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の一社、コーディアセラピューティクスをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、RNA、リボ核酸、はい、DNA、デオキシリボ核酸。高校の生物でね、はい、出てきましたけどね。これがね、RNA リボ核酸が、まあ、遺伝物質なんですけれどもね、はい、これがもう、がん細胞の場合というのは、ストレス表現、もうストレスかかってると。さらにこの異常 RNA をさらに、生成蓄積させると、死滅すると。そういう、考え方に基づいたお薬なんですよね。ロゴ石部 CTX712 なんですが、はい、これ急性骨髄性白血病とか、卵巣がん、その他の固形がんに向けた、お薬、はい、日本で第一層、アメリカで第一、二層試験中。これがね、オーファンドラッグしてもらったって言いましたよね、FDA 米国のね食品医薬品局ですよね、
はい、
これをもらうとねすごいいろんなメリットがあるってお話ありました、この開発って言いますかねこの、臨床がですね進んでいって、はい日本初世界初の薬ができることをね、祈ってます。
そうですね、応援したいですね、はい、今日の一社はコーディアセラピューティクスをご紹介しました。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス。上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、日経平均ね、5日連投しました、はい、5サインなんですが、今日ね、今日の段階っていうか先週の金曜日の段階で加熱が4つなんですが、
はい、
実は先週5月1日木曜日の段階でフル点灯したんですよ、加熱感が、
はい、
これをいつ以来と言いますと、昨年8月28日から8月30日この3日間ね、フル点灯したことあったの、でこれ何があったのってことなんですが、覚えてると思いますが、はい、昨年の8月1日から5日間で、
はい、
3日間で日経平均7643円も落ちたのね、でその後15営業日過ぎて、その後、16日から、18日、ごめんなさい、15営業日過ぎてフル点灯が3日間出たんだけれども、
はい、
7643円下げた後15日間で6830円戻したの、それで3日間加熱感の、フルサイン点灯が起きたんだけども、
はい、
今回4月の3日から4月の7日にかけて3日間で4589円日経平均落ちたのね、
はいはい、
でそれで1日、先週の1日5月1日って何かっていうと、前回と一緒、15営業日過ぎた翌日なの、 で今回については3日間で4589円下げて、はい、その後15営業日で4703円戻していると、ですので大きく下げた後の、15日間ぐらいかけた、つまり3週間だね、
はい、
かけた戻りによって過熱感がフルテントの状態になった、つまり前回と同じパターンだ、となるとじゃあその後前回ってどうなったのってすごい気になると思うんですけれども、はい、前回ね、急落して、7643円下げて15日間で6830円戻して、その後3日間フルテントした後8日間でまた3000落ちたのね、でただしその後10日間で4209円上がってるの、
はい、
ですので1回大きく下がって15日経ってフルテントをしました、戻しましたっていうところからまだボラティリティ続いたってことね、それでその 2回目の波を超えた後はおとなしくなってったっていうのが前回のパターンだったのね、
はい、
で今回アメリカについてもある程度戻してますが、アメリカの方はフルテントしてないんで、3つ点灯してその後、今朝段階で1つ減ってるぐらいだから、
はい、
大きくそんななんていうか過熱感がクローズアップされてるという感じはない。しかも、今日今朝段階で4つって日経平均言いましたけど、はい、RSI 14日がねそれほど過熱感がないっていうところは、幸いなんですけれども、
はい、
テクニカル的に言いますと、過熱感のフルテントっては先週1回出ましたよっていうこと、それから5日25、75インチの移動平均から出されるプラス 5% 水準っていうのが36,620円、だからちょうど今の日経平均ぐらいのレベルだということを覚えておいてほしいんですよね、
はいはい、
だからこの先っていうのは結構、上昇してても横目で見つつそれ乗るっていうよりも本当にじゃあ今上がってる材料ってどういうことなのっていうのを見ながらやっていくのが重要だと思いますね、
はい、
それでね久しぶりに需給の鬼って言われたぐらいの需給のお話ししたいんですけれども、
はい、
今回先ほど言った大きくね4月3日から7日下げたときに外国人が売ってる売ってるって言われたんだけれども、これ違うんですよね、で外国人の需給見てみると現物ね、まず権利付き最終日の含んだ3月28日金曜日の週、ここ配当値だったんですが、
はい、
ここについてはね8417億円確かに外国人売ってるんですよ、
はい、
で先物 も4313億円売ってるのね、でこの4313億円を売ってるのは別にね不思議じゃないの、これ何度も言いましたが、
はい、
ここ何年もそうなんですが、配当のね権利付きの最終の週っていうのは日本のね投信等とかヘッジファンドっていうのはこれETS もそうなんだけど先物買わなきゃいけないのね、現物がまだ入ってないけども配当落ちして配当のところ入ってない部分って先物でヘッジするっていうので買いヘッジするの、
はい、
それに対して外国人が売ってくるっていうのはまあ普通のことなのね、それが権利付き最終の週に起きることなんですが、
はい、
翌週日経平均随分落ちましたってさっき言いましたよね、
はい、
あの時っていうのは外国人って逆にね買ってるんですよ、外国人は6000億も実は買ってたの、だからあの時の外国人由来の売り下げっていうのはそれまず違うよってことをまず今週は言っておきます。
はい、わかりました。井上さん本日もありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また来週。
朝鮮、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。